こんにちは、村上です。今回ですね、継承ディアスポラのメンバーに、まあ仲間に、ディアスポラライブラリーって言って、僕のおすすめの本とか、映画とか、漫画とか、まあたまにはレストランだったりとか、まあ遊ぶ場所だったりとか、遊び方だったりとか、まあそういったことをこうシェアしていこうと思うんですけども、そもそも今回この提案は、小野さんとか岡村さんとか小松さんとかが提案してくれて、やっぱ本とか映画とか漫画とかっていうのは、前提知識がとか前提のその価値観が共有できますよね。で、ここがずれてると、その表面上のテクニックとか戦略とか戦術とか話していっても、その前提となる世界観、まあ、例えば愛に生きてる人と人を殺してハッピーっていう世界観の人だと、同じようなことやっていても全然違うことになりますよね。まあ、前提となるその世界観とか知識とかを共有しておきたい。前提となる知識の共有っていうのは、例えば僕がじゃあ、今のフェーズでは、そうだな、持ち株会社を作って LLC がいいですかねってパッとこう言ったときに、その M&A とか、そういう会社の売却とかってことが分かってないと、何ですかそれはっていう話になるし、質問できる人ならまだし、もう質問できなかったら、もうそこから先のね、話っていうのがもう何時間も無駄になったりとかしますよね。もうわけわかんないっていう、こう、自分を責めたりとか混乱状態のまま聞いてしまいますよね。だからできる限り、その、リアルでお会いしたりとか、まあオンライン上のコンテンツだったりとか、以外でも、そもそもその前提となる知識とかっていうのをね、共有したいなというふうに思ってます。で、まあ、簡単に言うと、読んでほしい本とか、これを読んでおいて、見ておいてほしいなっていう映画だったりとか、いうことをシェアするんですけども、そもそも僕のおすすめの本って、反対意見になるんですけども、意味がないんですよ。で、意味がないというのは、よくおすすめの本を教えてくださいってこう来てくれる質問とか来るんですけど、それはそれで嬉しいんですけど、あ、なんか意味ないなって思っちゃうんですよね。おすすめの本を聞いてくる人で大成功してした人ってあんまりいないんですよ。で、なんでかっていうと、おすすめの本ってその前提条件だったりとかが同じじゃないと意味がないわけですよね。例えば今の僕自身の悩みとか理想像とか課題だったりとかっていうそのフェーズでいいなと思って読んでる本と、今から01で起業しようって思ってる人が読んでる本では全く違いますよね。だから本を人に尋ねるときは、私は今こういう目標を持っていて、こういう課題があるんですけども、おすすめの本ないですかっていうのを短く20秒ぐらいでね、話せる。そういう質問とかしてくる人がいると、あ、この人頭いいなとか、本当にそのゴールを達成したいんだなっていうのが伝わるんですね。だから、おすすめの本をこれからお話しするんですけども、あんまりね、この本を読んでくださいっていうのを読んでも意味がないです。ただ、その一つだけ意味があるとすれば、もう僕がコメントすることだと思うんですよね。この本からは、こう、今のこういう課題が解決できますよとか、こういう、なんとかの世界観が学べますよとかっていうことを、ちゃんとコメントしていけば意味があるなっていうふうに思うんですね。で、この読書の仕方っていうのですけども、そもそも読書はめちゃくちゃしないといけないです。まあ、これもね、おすすめの本で話すんですけども、まあ、僕の一人好きな、その人口統計学者に、エマニュエル・トッドさんという方がいるんですよ。で、エマニュエル・トッドさんというのは、その、家族システムによって、その国だったりと、国の性格だったりとか、その国が選ぶ宗教だったりが変わるっていう、なんかすごくね、面白い理論なんですよ。すごくね、ハマってるんですよね。で、家族システムっていうのは、例えば、家ではお父さんが一番偉いよっていう家と、いや、お母さんが一番偉いよっていう家があったりとか、仮にそのおじいちゃんとかおばあちゃんとかお父さんとかお母さんが亡くなった時に、遺産相続は兄弟で均等に分配するべきだっていう家と、いやいや、長男が一番偉いから長男が一番持ってこうねっていう家があったりとか、結婚も、まあ、今は日本だと信じられないかもしれないですけど、そのいとことか身内同士で結婚するような、国っていうのは未だにありますし、身内じゃなくてもあくまでご近所様のいい人とお見合いで結婚するっていうのが当たり前っていう文化があれば、日本はまあ比較的自由結婚の文化がありますよね。こういうふうにして結婚だったりとか、その自由平等主義だったりとかっていうのは家族のシステムに現れていて、それによって国の法律とか国の性格とか選ぶ宗教とかが変わるよっていうことがあるんですよ。で、プラスその識字率、まあ、要は文章を読めるって僕らの中では基本当たり前だと思うんですけども、その文章を読む識字率によっていろんなものが変わる。要は、例えば、その国に生まれて、じゃあ一夫多妻制の国っていっぱいあるんですけども、一夫多妻制が当たり前だと思ってる人たちが本を読んで、あ、日本っていうのは一夫一妻制で一人の男性とか一人の女性を愛するんだ、それで一生過ごすんだっていう文化を本で読んだら、その今までの家族システムみたいなところから あのイノベーター変わり者が現れるわけですよね。いやいや俺は一夫多妻制なんて嫌だよみたいなことを言われるわけですよね。そう、 そういうふうにして識字率っていうのは、まあ、簡単に言うと勉強欲なんで、それによってあの新しい、ね、変化が生まれやすいって、識字率によっていろんなものがこう変わってきたよっていうね、まあ、識字率によって少子化が起こったっていうのもエマニュエル・トッドさんが唱えていて、わかりますかね。要は本を読んで他国ではなんか女性が自由に働いて好きなことやってるぜっていうのを見るわけですよ。いまだにその女性は三歩下がって駆け踏まずみたいな国ってたくさんあるわけですよね。そう。でもそうじゃない。うわ、いいなって言って、いや、結婚なんかしないで子供を育てるのが女の仕事じゃないって言って、女性の方がどんどん頑張るようになっていって、その少子化になっていったみたいなね。だから識字率ってのはめちゃくちゃ重要って言われてます。なんで、今回その本をお勧めするっていうのは、まあ、識字率プラス、まあ、僕の中では読解力ですね。その同じ本を読んでも、抽象度が違ったりとか、だから理解力が違ったりとか、抽出するべき部分って人によって違いますよね。だからそれがなるべく、まあ、ブレがないようにというか、あ、僕が正しいかどうか分かんないですけども、今のまあ僕のその知識量において、あ、これが正しいだろうなと思う、ここの部分をこの本から抽出してほしいよっていうことをね、まあ、学んでほしくて、おすすめの本と、それに対するコメントみたいなものをつけてきました。まあ、どれぐらいのペースで本を読めばいいんですかっていうと、まあ、1日3冊ぐらいっていうのがベターって言われてます。本当に。社会変えたいとか世界変えたいとかっていう思いがもしある人はそれぐらいのペースで読まないともう追いつかなくなってきます。で、なんでかっていうと、まあ、人工知能とかチャット GPT とか使われた人はわかると思うんですけども、まあ、大抵の表面的なことっていうのはもうあのコンピューターとか AI に聞いた方が早い時代になってきますよね。じゃあなんで本を読むんですかっていうと、本っていうのは抽象度が上がるんですよ。で、抽象度ってわかりづらいと思うんで、またこれは詳しく説明するんですけども、唯一人工知能 AI に勝てる人間の能力が抽象度なんですよ。で、なんか抽象的に物事を捉えられるというかね。例えばじゃあどこでもいいですけど、インドに行ってバーッとこうスラム街みたいなとこ歩いて、あ、ここレストランだって僕たち分かりますよね。でも AI ってそういうことが分かんないんですよ。なんでかっていうと、レストランの定義っていうものが基本組み込まれていて、椅子があって机があって、で店員がいて、で店員がメニューを聞きに来てメニュー表を手に持っていてとか、いや券売機もあってって、インプットとしたものに対して基本はまあ反応するところがあるんですね。まあ、これからストロング AI っていうのが強くなってきたら、そういうのすらもね学習していくとは思うんですけども、まあ現時点ではね。で、人間というのはなんとなくなんていうかな、レストランとか分かっちゃいますよね。ボロボロの一軒家とかでも、古民家でやってるカフェとかでも、なんとなく、あ、これレストランだなって分かる。でも AI には分からない。で、まあもうちょっと残酷な例になるんですけども、犬の足が一本切れてなくなってた時に、人間は、あ、犬、足が切れてる犬だなって理解できるんですけれども、AI は、あ、犬は4本足だっていうふうにインプットされてると、それが理解できないっていうことになるんですよね。だから人間っていうのはその抽象度が高い、なんとなくの概念みたいなものがあって、その概念で、物事を理解することができる。コンピューターっていうのは逆なんですよ。上の概念から、これは犬だとかミニチュアダックスだとかプードルだとかってことがわかるっていう、人間は抽象度から下の具体的な方に下がっていくんですけども、AI っていうのは具体的なインプットデータから、犬とはこういうものだっていうものから動物であるとかっていうふうにして、まあ下から上に上がっていくイメージなんですね。これから AI で仕事がなくなるっていうのは、まあ、その通りなんですけど、別になくなったら めんどくさい仕事全部 AI がやってくれるんで、まあどう僕たちはね、その隙間時間を楽しむかっていうことに、これからの人生はね、変わってくるとは思うんですけども、まあ、やっぱ AI にね、仕事を取られるみたいな恐怖を持ってる人もいると思うんですけども、まあやっぱ読書量と比例するかなと思います。抽象度が上がるんで、読書をしてるとね。まあそれもなんでかっていうこともだんだんお話していくんですけども。そう。で、まあ読書をしてほしい。で、1日3冊4冊なんて、まあお金的にも無理だよっていう人がいると思うんで、なんかまあ僕がこうやってね、本の要約をしていくことによって、まあ読書をね、しなくても、それが理解できるようになってもらいたいっていうの思いもあります。ただ本当は読んでもらいたいですね。そんな僕のその認識が正しいわけじゃないんで、全部。すごく違いますよとか、この本からこういうことが学べますよみたいなことをね、議論できた方が全然楽しいんですけどね。そう。で、まあ、どうやって本早く読むんですかとか、フォトリーディングですかとか、速読ですかとかっていろいろあって、まあ、これもちょっといろいろ話すんですけど、僕は結構地道に一枚一枚ちゃんと読んでいってます。それでも普通の本であれば、まあ、大体3時間から5時間ぐらいで一冊読みます。で、飛ばして読むときっていうのは、大体一冊1時間ぐらいでバッと読み終えて、まあ、一つのね、ノートができるみたいな感じなんですね。まあ、ちょっとこんな感じでね、自分のこの補足説明というか、読書してください、本読んでください、おすすめ図書読んでくださいっていうことではなくて、じゃあなぜ本を読まなきゃいけないかみたいなコメントを残す。これをその本とか映画とか漫画とか、 そうレストランとかにおいても伝えていきたいなっていうふうに思ってます。でちょっとレストランの話が出たんでついでにお話すると、その美味しいレストランを教えてくださいっていう人も、面白い本を教えてくださいっていう人と同じぐらいいるんですけども、美味しいレストランって全く前提条件が違ったら意味がないわけですよね。例えば家族と行くのか、で家族と行く場合も子供がいるのか、子供が何歳なのか、いや家族ではなくてじゃあ彼氏と行くのか彼女と行くのか、一人で行くのか、どれぐらいの価格帯まで使えるのか、まあ、どれぐらいの価格帯までなら安くて美味しいと感じられる性格なのか、価値観なのかとか、夜行くのか朝行くのかとか大事なんですけど、前提が違えばもう全くおすすめするレストランとかありますよね。でも何よりも一番おすすめのレストランとかで困るのは、そのレストランで全部美味しいってことってありえないんですよ。例えば僕は恵比寿にある自然薯村っていうところがすごく好きなんですけど、まあ、山芋みたいな感じですね、自然薯ってあるんですけど、そこで頼む注文するものってもう決まってるんですね。毎回7メニューぐらい決まってて、この順番で頼むっていうのも頭の中に入ってるんですよ。もう暗記してるっていう感じですね。でそれを食べてほしいんですよね。だからその自然薯村っていう美味しいレストランに行って違うものを食べたら全然美味しくなかったりするわけですよね。でなんだ全然美味しいっていうのは大したことないなとか、美味しくないものを村上が言ってるから美味しいに違いないと思って洗脳して食べたりとか、つまんないですよね。だから結局その美味しいレストランっていうのは、いくつかの美味しいメニューがあって、で接客も良くて、で価格帯もちょうどいい感じの価格帯でとかっていうね、コスパがいいとかっていう、で立地も良くてみたいな、でロケーションも良くてとか、いろんなものが複合していいレストランってなるわけですよね。これちょっと考え方なんでいちいち話すんですけど、だからみんななんか極論でひとまとめにしがちなんですけども、いくつかのパーツの組み合わせで大きな抽象度の高い概念が生まれるわけですね。いいレストランっていう美味しい概念が生まれるわけなんで、レストランもなるべくこの時間が空いてるし、デートだったらここがいいとか、家族と行くんだったらここがいいとか、子供がちっちゃいんだったらここがいいとかっていうのはやっぱあると思うんで、そういったことを聞いてほしいというかね、そういったこともねちゃんと分かった上でレストランに行ってほしいなっていうふうに思います。じゃあちょっと読書、まあ1話目なんで長いですけど、2話目以降からはもうものすごく短く、なるべく10分ぐらいでストレスなく聞けるようなね長さに収めようとは思うんですけれども、今回は一発目におすすめしたいのは希望の歴史上下巻があります。ルドガー・ブレグマンっていう方が書いた本なんですけども、まあこの本は個人的には全世界の本屋さんどころか小学校とか中学校に置いてほしいなっていうか、全部に寄贈しようと思ってます。何万冊なのか何億冊か分かんないですけど、買っていずれ友達と一緒に今やろうと思ってるのは全部に寄贈したいなって思ってます。それぐらい個人的にはいい本でした。でこれはもう世界観の話です。読書の最初で言った通り、その何かの全体的な人生全体を豊かにするような世界観を学べる本と、何かの一つの課題を解決するためのパーツを埋めたいためかっていうと、これはもう人生全般を塗り替えてくれる、もう新しいね世界観とか価値観が学べるようなすごくいい本ですね。そう、ぜひこれはまあ僕の要約ではなくて読んでもらいたいっていうふうに思ってます。で一言でシンプルに言うと何が学べるかっていうと、性善説です。人間は基本はいいやつだよっていうことです。で人間って基本的に性悪説性善説、根本的にいいやつだと思いますかね、悪いやつだと思いますかね。この悪いやつっていうのは人を殺すのが好きとか殴るのが好きとか暴力が好きとかっていうことだけじゃなくて、例えば自分は一生懸命頑張ってるけど自分の社員はサボる癖があるとか、そのサボるとか怠惰とか怠け者とかっていう意味も含めて、そもそも人間っていうのは頑張り屋で努力家で愛に生きてて善に生きてていいやつだって遺伝子的に組み込まれてるか、それともいや根本的な人間って怠け者だし楽したいし悪いし暴力振るうしみたいな、そっち系だどっちですかっていうと、まあ、この本はその性善説なんですよね。人はいいですよっていう。でなんで人が性悪説って思ってしまうのかっていう、その今までのコピーライターが好きそうな極論がバシバシ暴かれていってるんですね。僕も例で使っちゃったんですけども、スタンフォードの監獄実験って有名なのあるの知ってますかね。大学生にスタンフォードの大学生に刑務所の中のシミュレーションをしてもらったんですね。この人はこの数人は死刑囚監で、もう一グループが見張りの人、ちょっと言葉出てこなかったんですけど、 で分かれるわけですよね。看守さんか看守さんで分かれるわけですよ。でそれをずっとやってるとみんなその役になりきっていって自在にひどい暴力を振るうようになって、もうこんな実験はやめてくれみたいな動画が世の中に流れたんですよね。でだから人は根本的に悪であるっていうことをまあ発表したんですけど、まあこれをボロクソに叩いてるわけですよ。っていうのも最近になってやっとこういうスタンフォード監獄実験とかが研究者の嘘だってことが分かってきたんですね。つまりその研究者のベネフィットというか、研究者は何を望んでるかというと、自分の実験を証明したいとか有名になりたいとか論文を書きたいっていうニーズがあるわけですよね。世界の本当を暴きたいとか、そんなことを思ってる人って実は少なくて、やっぱり有名な教授になりたいとかね、そういうふうに思ってるわけですよ。だからこれがかなりやらせだったっていうことがバレてきて、そういったことを調べ上げてるんですけども、他にもいろんな人は悪であるっていう有名な心理学ってあると思うんですけども、まあ、それの嘘をバシバシ暴いていってるんですよ。だから最初の頃は面白いですね。なんかもうエロ本チックというか、もうめちゃくちゃなんかその今まで僕たちが信じてた心理学実験みたいなものが全部嘘で、その教授とかが自分の名誉とか自分がかっこつけるためにやったってことをバシバシ暴いていくんで、まあ、読んでてこう爽快感があるね、チャンバラみたいな感じで爽快感があります。そうで、まあすごく簡単に言うと、じゃあその今まで性悪説って言われたものは大半が嘘だし、でもじゃあ性善説をベースにしていった方が有益だよねっていう、これからの時代にはいいよね、特に土の時代から風の時代に変わってきて、まあ、土の時代の時は資本主義は人間の欲は永遠に続いていくから資本主義は永遠に続くっていうね、要はバックエンドの概念ですよね。車ができたらもう死んでもいいと思ってたら、今度また速い車が欲しいとか人と差別化された車が欲しいみたいな、人の欲は永遠に続くからこそ資本主義は続くっていう考え方はもう終わりだよねって、これはなんとなく皆さんも感じてるんじゃないですかね。今までのビジネスのやり方とか、今まで勝ち残ってたビジネス、すごい商品を出したら勝てるというよりも、まあ、Facebook みたいなところとか Uber だったりとか、そうシェアリング的なところが伸びてきたりとか、使用所有するよりも使用の方がいいよねみたいなビジネスが売れてるのを見ても、なんとなくそのビジネスであっても資本主義がもう違くなってきてますよね。だから今までの経済学は、人はその自分の利益のために行動するっていう前提で成り立ってるわけなんですよ。でこれをやるとその定期的に不景気が起きて、その二極化する、富の集中が加速してしまうっていうね。もうでもそのこのままだと、今そのやり方をしてると、もうこのままだと多分70歳でうつ病の人がめっちゃ増えるよみたいな、もう風の時代になってきてるし、そもそもこの資本主義が間違ってる。まあ、この辺も別の本で紹介するんですが、アインランドさんという人が書いた型をすくめるアトラスっていう本があるんですね。まあ、これも反面教師として読んでほしいんですけど、古い時代、50年前からね、つい最近までは、まあ、こういう思想もね、良かったかもしれないですね、もしかしたら。そう。天才たちが集まって、すごいね、大きいところに対抗していって、なんか、天才たちだけの国を作るみたいな、そういう、もう分断の、なんか、教科書みたいな、FRB の議長とかも、大尊敬してるんですけど、このアインランドさんっていうのを、聖書の次に読まれてる本、無人島に持ってきたい本ナンバーワンって言われるぐらい、肩をすくめるアトラス、アインランド帳、まあ、これは読んでほしいというよりは小説なんで、なんかまあまあ暇な時にね、逆としてね、今まではこういう世界観でこの本を尊敬する人たちが社会を作ってきたけど、もう違う方に行きないといけないよねっていうことになってきてるんですね。僕はあんまり昔は好きだったんですけど、今は一番嫌いなぐらいの本になってます。で、まあちょっと希望の歴史の本に戻るんですけれども、まあ希望の歴史は基本性善説だし、人は善だし、でも性善説の方がデータとロジックで、現実的に性善説の方がこれからいいよねっていう、スピリチュアル的な話じゃなくて、現実的にですよ。性善説の方が、まあギブアンドテイクのギバーですよね。の方がめっちゃ結局幸せになれるよね。まあお金も儲かっちゃうよね。みたいなことも書かれてるっていうね。僕としてはその信じたい世界ですよね。なんか悪いことして詐欺やって人傷つけて戦争したら儲かるよっていう今までのモデルですよね。戦争すると儲かるからアメリカはバシバシ戦争してたわけですよ、他国で。だからそういったことではなくて、いや、いいことしてる方が幸せだし儲かるじゃんみたいなことがこう書かれてるのは、まあもうシンプルに面白いなっていうふうに思いました。で、今までのその学者たちが人は悪だっていうことをでっち上げてきたことをバシバシね、大岡越前っていうのか、なんかこう暴いていくみたいな、裁いていくみたいなね、そういったところも面白いと思います。そう、これはまあ上下感あるんで、ぜひね、読んでみてもらいたいなっていうところです。ただその本を読むときに、まあ真逆のことっていうのも考えながら一応読むようにはしているんですけども、まあ例えば戦争、ナチスの話が出てくるんですね。で、ナチス、まあ、ホロコーストっていうのかな、大量でガス室で虐殺したとかって、まあなんとなく知ってる方もいると思うんですけれども、そういうヒトラーみたいな人が、 善なのって思いますよね。で、本人もちゃんと書かれてます。まあ 30% ぐらいはちょっと悪っぽい感じの人だったりとか、どっちつかずみたいな人もいるっていうデータも取れてるし、まあ何万人の人にアンケートを取ったんですね。要はユダヤ人を虐殺したドイツ人に何千人かなにインタビューを取ったんですよ。何百人かちょっとごめんなさい忘れちゃったんですけど、インタビューを取って、結局彼らは何も悪じゃない、要はヒトラーを尊敬してるとか、ヒトラーのビジョンとかイデオロギーが好きだとか、ドイツが偉いとか、そういうユダヤ人が悪いとかって思ってたわけじゃないんですよ。でも人をドイツ人はたくさん殺したわけですよね。なんで殺したかと思います？普通だったらヒトラーのビジョンに共感して大量虐殺しました。これが多分僕たちがよく見るストーリーですよね。一つのビジョンに共感した人たちがまーってついていく。全然違ったんですよ。単純に友達のためなんですよ。オキシトシンっていうホルモンは、まあ、聞いたことある幸せホルモンなんですけど、これが怖くて、オキシトシンっていうホルモンは愛情ホルモンと言われてて、目の前の人が好きになるとっていうホルモンですよね。でも目の前の人を好きになると他の人に対する愛情が減るっていうこともあるわけですよ。例えば結婚して子供が生まれたら奥さんと仲が悪くなったみたいなね、子供を溺愛奥さんがしだして旦那さんなんかどうでもよくなったみたいな事例ってよくあるんですけど、まあ、これがオキシトシンの一番、まあ、身近な例ですね。これどうしても自分の時間とかリソースって限られてしまうんで、普通の考え方だと愛が一人に集中すると愛が分散してしまって薄くなる。逆に言うと自分の大好きな赤ちゃんをちょっとでも攻撃する人がいたら、その人殴っちゃったりとかするわけですよね。攻撃しますよね。そういうふうにしてオキシトシンって強ければ強いほど、スピリチュアルの人とかオキシトシン最高、オキシトシンがたくさん出る幸せホルモンとかって騒いでるんですけども、まあそうなんですけど、逆に そこの敵に回る人たちがに対しては残虐になってしまうっていうね、残虐ホルモンでもあるわけなんですよね。でドイツ人の方がなんでユダヤ人を虐殺したかっていうと、友達が殺されたくないからなんですよ。要は戦争に行くと自分がサボると友達が撃たれて死にますよね。そうしたくないからどんどん出ていった。でも逆にそのナチスの幹部層はそれを分かってて、まずその戦争に出す前に若者たちを旅行させたりとか合宿させたりとかして、めっちゃ仲良くさせてから戦争に出すみたいな、まあ、おそらくそのオキシトシンの仕組みも知ってたんでしょうね。そういうやっぱ残酷な人たちがいるし、そういう人たちはその性善説の人たちをバクッと食べてしまうというかね、上手に殺してしまうんで、それをどう対抗するのかみたいなことはね、僕はこの本からは読み解けなかったんで、そこが少しこれからの課題かと思います。どうしても人がいい人とか、その与える人っていうのはテイカーに食われやすいわけですよね。人のために尽くす人ってのは人に奪われやすいわけですよね。これを逆に今対抗するというよりは、そのテイカーの人たちをどう上手に利用していくかみたいなね、そのっていうところをね、まあこれから考えていきたい、そのこの本から僕が読み解けなかっただけかもしれないんですけども、感じ取った課題でしたね。そう、やっぱりでも 0.1% ぐらいは超残虐な人も残念ながらいるし、70% の人はいい人だけども 30% の人がどっちかというとこの悪い人、性悪説の人たちで、そういう人たちが世界を牛耳ってしまうね、傾向にあるっていうね、ところが、まあ、書かれました。だからぜひね、本を読むの、読みやすい本なんで、なるべく読みやすい本を紹介していくんですけど、文体とかがね、読みやすいし面白いんで、ぜひ読んでみてもらって、逆に今の僕がこの本から、回答を得られなかった、じゃあ数パーセントの悪い人がいると仮定してね、じゃあその悪い人たちを対抗して潰すのか、それともその悪い人たちとも上手に何か協業して、もっと抽象度の高いビジョンでその人たちと一緒になんか平和の世界を目指せるようなシステムとか仕組みが作れないのかみたいな、そういった思考も含めてね、この本を読んでみてもらえるといいかなと思います。じゃあ第1回目の書籍は希望の歴史、ルドガー・ブレグマンさん、まあ、この本書いた時33歳ですね。30代の人が今一番熱いんですけど、本当面白い方が多いんですけども、まあ、ユバル・ノア・ハラリさんというね、有名なサピエンス全史とか書いた人すら本の中でね、ぶったたくみたいなね、すごい、まあ、個人的にも面白い方なんで、ぜひ読んでみてもらいたいなっていうふうに思います。また、次の読んでほしい本とか映画とかっていうのを、また音声で撮って送ろうと思いますので、楽しみにしていてください。じゃあ、ありがとうございました。